関して言えば、あの、まあ、まあせっかくロサンゼルスにいるんで、もうちょっと話す、その去年プレーオフ見に行って、あの
クリッパーズ
の、うん、ていうか、まあ、たまたまその時 LA にいたからってので、それがあのヒューストン、そうそうそう、
引っ越す前に、
そうそう、うん、ヒューストンとのプレーオフで、ああの3クォーターに19点差つけたにもかかわらず、うん、4クォーターに5点しか入れられなくて負けた試合を見たんですけど、うわ、それ見たんですか？そうそうそう。でただあの時のね、とにかく盛り上がりっていうか、だってあれに勝てば、だってあのウエスタン決勝に、そうだからウォリアーズとウエスタン決勝に行けたから、あの時の盛り上がりってのはもう半端なかった。
4戦目ってことですか？だって3-1だったんですよね。あれ5戦目か、
ね、5戦目だったんじゃないか。その次の試合で結局決められなくて負けたんで、だからあの時は本当に盛り上がった方が、まあ、まあ、
プレーオフはね、プレーオフだから
ってもありますけど、うんうん、まああの盛り上がりと盛り下がりの落差、今まで僕が経験した中でこんなにもその、
そなんていうの、辛いですよね、
うん、そうそう、だから僕もまあ別にその時なんていうの、熱狂的に別にクリッパーズって感じでもなかったけど、うんうん、ただクリッパーズ自体もやっぱりいろいろねありましたから、
うん、あ、そうですね、
プレーオフ行ってほしいなと思ってて、うんうん、でいやまあ誰でもこれは行くでしょうって思います、うん、やっぱり第3クォーターまではね、うん、
あれあの時まだドナルド・スターリンがゴタゴタしてた時ですか？
ああ、そうか、そういうのもありましたね、うん、そういうのもありましたけどね、うん、あの、
あ、いやでもあれはじゃあかなり異様な、
ちょっとね、
雰囲気ですよね、
ある意味、うん、あの、まあ、何かしらどうなのかな、
結構なんか、ね、うん、すごい試合見てますね、なんかこれはっていう、
これはっていう試合にね、
なんかみんな結構、うん、なんかこうある、
ありますよね、うん、うん、だからそういう意味ではね、割合自分でまあその引っ越しも結局いろいろ、なんかこの話だけ聞いてらっしゃる方は なんでこうそんなに引っ越すのみたいな話になると思うんですけど、まあいろいろ仕事の関係上別に自分で選ばなくても引っ越さなきゃいけない状況っていうのがあるんですよね、人生には。でそれにまあだからそういうのにまあ抗うことなく過ごしてると逆になんていうか、うんうん、いいこともあるっていうか、こういう感じで、うんうん、別にあの僕自身がそんなにアドベンチャーなやつでもないっていうか、うん、まあ今あの面と向かってお話してるから別にあの僕はその冒険野郎とかに全然見えないと思うんですよあのね、こうやって喋ってても別にあのどっちかというとそういう感じでもない人間なんですけど、図らずもなんていうか NBA のおかげで、うんうん、いろんなアメリカを見れたっていうのはあるっていう、ですよね。まあ、結果的に、まあ、今ロサンゼルスに住んでますけど、うん、ロサンゼルス、まあ、あの、
まあ、でもそうですよね、うん、ロサンゼルス、まあ、2チームあるし、
ね、
いろいろ、まあ、アリーナも一緒だけど、でも西海岸っていうか、そのゴールデンステートポートランドみたいな考えると行きやすいっちゃ、うんうん、
行きやすいってのありますよ、まあ今ちょうど名前出た2つに言うと、うん、まあ、ゴールデンステートね、ちょうどそのだから去年のその、うん、まあ、優勝した時で、あれもなんていうか、
あ、2位行ったんですか？
優勝したシーズンで、うん、そうですよ、シーズンだったし、だからもうその時にとにかくダントツに強くて、でその時西の1位だったんですよね、うん、当然もうその時、うんうんうん、で東の1位が実はその時ラプターズだったんですよ。はははは。で要はだからこれ東西頂上決戦で非常に、うんうん、
プレーオフ、
プレーオフじゃないです、まだあの時はあの年末じゃない、年始の1月始まって1月2日だか3日だかぐらいの時で、要はだからまだシーズン始めだったけど、その時、うんうんうん、その1シーズン前の
だんだんなんとなくこう、うん、
まあね、その
あの今年はいけるぞみたいな雰囲気がお互いに、
にはあった、うんうん、でラプターズもその時は すごく良かったっていうか、うんうんうん、まあ、実はその時が本当頂点ぐらいだったんですけど、実はねその年は、うんうん、その後、まあ、あのちょっと昨シーズンのラプターズはやっぱりその後からちょっとディクラインっていうか、うんうん、うまくいかないことがあって、ただウォリアーズは逆に言うともうその時に本当に勢いがあって、そのままの勢いで気がついたら優勝してたみたいなぐらいのものがあって、まあそのもう本当にあの解消しちゃったっていうか、前半までは6点差ぐらいでラプターズもよく追いついてたんですけど、後半あの僕がちょっとやっぱり必ずアリーナに行くとお店も見たくなるじゃないですか、それでハーフにお店行ってたらちょっとレジの列がすごいことになってて、うんうんうん、で結局ハーフタイム終わっても席も戻れなくて、うんうん、で 列見ながらふとテレビ見たらすごい点差がじゃなくて、その6点とかじゃなくて、もうなんか20点差ぐらいまで離れて、だからそのボコられてる間を
ずっと列ね、
そうだから逆に言うと、応援もできないし、ちゃんと生で見なくて、うん、見なくて済んだっていうとなんか負け惜しみですけどうんうん、うん、っていうのがあって、だからあの試合に関して言えばとにかく、まあ、当然あのゴールデンステイトとしてはすごいっていうか、ある意味降っては空いたような、うん、強くなっちゃったわけですよね、うん、その年、うん、だからもうあの時もすごい、もちろん盛り上がりもすごかったし、
う
ん、でそういう時になぜかラプターズファンとしてポヨーンと座ってるっていう、まあ、まあね、う
ん、あんまりじゃあ周りはもう本当にラプターズファンは ほとんどいない感じ、
うん、まあ、どこ行ってもラプターズのファンっておそらくカナダ人もね、うん、ある程度どこ行ってもいるんで、うんうんうん、ジャージ着てる方とか見るんですけど、うんうんうんうん、まあ僕はその時は本当に、だからといって自分の周りにそれほどそういう人がいるかっていうと全然そんな感じでもなくて、うんうんうん、
いじめられるとかは、
まあ、まあそういうのもなかったですよ、あんまり気にしてなかったですよね、みんなもうとにかく、まあね、そうそうそう、うんうん、イケイケどんどんみたいなとこだから、うんうん、いじめられるに関しては、ヒューストンに見に行った時に熊のマスコットが膝の上に座ってきた
という、嘘、すごい、
そういうなんか、なんか、うん、失礼なことがあったという、うんうん、まあそういうのはあのヒューストン側にラプターズのユニフォームっていうかジャージ着て座ってた自分が悪いんですけど、うんうん、まあ、まあちょっとあの余計な話ですけど、うん、まあ、せっかくポッドキャストに歴史として残しておきます。
すごい、
まあ、うん、まあ、ウォリアーズはね本当に上昇気運で、うん、
じゃあそのアリーナ的にもやっぱり、
アリーナ的にもね、
うるさい、
うん、うるさい、そうだね、あのちょっとオラクロアリーナが独特なのは、駅からちょっと歩くんですよ、その時バートっていうね、うんうんうん、あの電車に乗って行ったんですけど、うんうん、駅から歩くうちにだんだんその歩く間になんか食べ物を売ってる屋台とかがだんだん消え、うんうん、出てきて、
はいはいはい、
で結構1月だからそれなりに寒い時だったんですよ、うんうん、サンフランシスコ結構冷えるんですけど、うんうん、
来ますね、
でただ気持ちはだんだん盛り上がってるんで、うんうん、そういうのが増えてね、うんうんうん、でそうだな、だからね、またちょっと違った感じ、うん、オクラホマとかとはちょっと違うっていうの、まずね、アリーナ自体はすごく大きいんで、なんていうのかな、大きいからどっちかっていうと 人がいてかなり、なんていうのか、最初見た時は圧倒されるっていうか、うん、あとはアジア人が多いとか ね、
うん、
特にテキサスから来るとなんでこんなんていうか
どっから来たんだ
ろうみたいな、そうそうそうっていうぐらいにアジア人が多いっていう、うんうん、だからそういう意味では、だからなんていうのかな、多少バンドワゴンな人らもいたとは思うんですよ、うんうん、その時、
う
ん、
まあね、そうなんですよ、ちょうどこう、
そうなんですよ、だからアリーナのあれとしてはそうですね、うるさい、一つになったっていう、一つになってる感っていうよりは、なんかとにかくなんか盛り、みんな盛り上がってるっていう、勝ってるし、
うん、
っていうのがあって、うん、ちょっとね、その
ちょっと違うんですね、マイアミ
違った感じか、そうそう、マイアミやオクラホマで見たのとやっぱり少し違う、ノイズレベルとしてはかなり上だと思うんですけど、
あー、なるほどね、
だからおそらくまた今行くとまた違った感じになるのかなっていう、まあ今期はねあまりに強すぎたんで、いろいろどうなるか分かんないですけど、まあ収録した時点で、まだ今収録時点の今日はまだ優勝してるのか、
明日
どうなるか分かんない、優勝しないのかもしれない、
ちょうど24時間後ですよ、始まるの、
そうですね、
試合があ
ら、まあ、うん、どうなってるか、
ね、分かんないですけども、
でそういう意味ではね、あの話をちょうど出たついでに、ポートランドの方が街の規模としてはちっちゃいんで、そのどっちかっていうとそのオクラホマとか、そのマイアミで見たものに近いものがあったかなっていう、で今でも覚えてるんですけど、
ポートランドのファンも結構なんだろう、こう、なんだろう、歴史があるっていうか、
うん、ありますよね、その歴史がある割に他にやっぱり、あのスポーツチームとして、あの、まあ、サッカーのチームはありますけど、ただなんていうか、あそこもそんなに、なんていうのかな、別に4大メジャースポーツの全部があるわけ、
うん、そうですね、
ダラスみたいにあるわけではないんで、今でも覚えてるのが、最初にそのポートランドに着いて電車でホテルのあるダウンタウンまで行く間に、その時にあの感染してた人と、 同じ電車に乗り合わせたっていうか、要は感染施設が終わってちょうど夜遅い時間だったんで乗ってきて、でなんかちょっと話をした覚えがあって、なんだろう、なんでかな、なんかひょっとしたら僕がそういうバスケ関連のグッズかの帽子かぶってのか分かんないですけど、何かで話になって、でやっぱりその感じがどっちかっていうとその小さい町のファンの感じに近かったかなっていう、まあウォリアーズと比べるっていうのもね、ウォリアーズってそもそもそのサンフランシスコの北にアリーナがあって、サンフランシスコ自体はもう本当に大きな都市で、もちろん観光客もいっぱいですから、それと比べるのはちょっとまあ、よくないっていうか比較にはなりにくいんですけど、ポートランドに関してはもうちょっとそういう小さい町のバイブというか熱気みたいなものがあったなと。
だからファンを見つけると、あ、
同志みたいな、そうそうそう、同志みたいなのもあるだろうし、その電車に乗ってる時から、あれ今でも覚えてる、確かその時のポートランドの相手が多分フィラデルフィアかなんか、とにかく多分完勝したような試合だったと思いますよね。で、まあその時のブレイザーズは全員なんていうか、まあアルドリッジもいたし、
バトゥームとか、
そうそうそう、まあなんていうか最強ラインナップ、その時の、解体される前の、まあ結果的にラプターズも OT に行って、最後は結局ブレイザーズが勝ったっていう試合だったんですけど、それはその後、
はいはいはい、
まあだからまあでもその時はいい試合でした、負けたけどね、まあだからポートランドの人もその時は盛り上がったし、まあ OT 行く試合が見れるって本当ラッキーで、なかなかないんですよね、その毎試合行ってるとかでない限り OT は、そう、意外となくて、だからそういう意味ではすごく満足でしたね。まあポートランド自体はまた非常にいい感じだったんで、また行ってみたいな
と。ポートランドずっと行きたいと思ってて、今年まあ、プレシーズンあたりに行ってみようかなと思って、ポートランドのブレイザーズのプレシーズンのスケジュール早く発表されないかなと思って見てるんですけど、発表されないんですよね。なんかレイカーズはもうチケット売ったりとかしてるのに。
あ、まあね、レイカーズかなり早いからね、
そう、もう暇だから。ハワイで
やったりとかしてましたからね。
やってましたね。去年も、プレシーズンレイカーズ見に行ったんですけど、
それはどこですか？
サンディエゴで床がツルツルで中止になった試合を見に行ったんですよ。
アメリカって結構ちゃんとしてるようで、そういう試合ありますよね。
そうそうそう、なんかね、だからでもポートランドもまあ、もともと行きたいから、せっかくだからちょっと行かないみたいな感じで、で予定ね、ポートランドに誰がいるのかな、だからちょっとそれは視野に入れてるんですけど、
ね、そうですね、ちょっと私も便乗してまた行きたくなってくるな。いや、まあ、今ずっと近いんでね、それもダラスから行くと、
ね、近い近い、
そうそう、だからダラスに行った時は要はポートランド、
ね、
要はサンフランシスコみたいなツアーにして、
まとめて行かないと、
まあ、もちろんそうそう、まとめて行った感じだったんですけどね、
なるほど、
っていうところで、まあそれが、まあそれがって何がって感じですけど、ダラスの大体2年ぐらいの間 で、でそこからまあまた一条によってデトロイト、ミシガンに移って、これでまた一気に北になるんですけどね、でまあ話はそっちの方に移るんですけど、それがまあ1年ぐらい前の実は話で、だから
ミシガンにも1年ぐらいしかいないんです。
そうなんです、もっと本当少なくて8、9ヶ月ぐらいの、
そうなんですね、
そうなんですよね。で、まあ、結果的にはね、それもその要はデトロイトピストンズが躍進したんで、まあ、プレーオフ出ましたけど、それこそ1シーズン前のデトロイトって9連敗したりとか、レギュラーシーズン中に結構まあひどいって言ったらあれですけど、
もしかしたら達郎さん引っ越す街のチームが結構良くなるみたいな、
良くなるみたいな、ああそうね、
なんじゃないですか、ってことは、
かそ
ってことは、
ってことは
レイカーズがあったら、
そっちに持ってくなんて、そっちじゃなくね、スパークスかもしれないですけど、でもそれはまた後で、ね、話をするとして、
そうですね、チームがいっぱいやりすぎるから、
素晴らしいことに引っかつか、そういう考え方したことなかったですけど、そういう人をなんていうか、まあ、 そういうのもあるのかもしれないですけど、うん、まあ、あのポッドキャスト
を
お聞きの皆さんに判断を任せるとして、うん、少しじゃあ中西部の話してから。
そうですね、
うん、でデトロイトに関しては、まあ、チーム作りもともとドラモンドがですね、うん、センターとして、まあ、去年からいましたけども、
うんうんうんうん、
ただやっぱりセンター1人いるだけではできないっていうのがあって、で、オクラホマから獲得したレジー・ジャクソンが、やっぱりそのコンビでうまくはまったと思うんですよね。で、一方で見逃せないのが、まあ、球団の経営も関わってるヘッドコーチのスタン・バン・ガンディが、まあ、彼はオランダでハワードがいた時に、
あ、そこで一回見てるわけですね。一回、
そうですね。そういうだから、うん、多分彼についてはまあもちろんもっと詳しい方もいらっしゃると思うんですけど、うん、チーム作りについてもよく分かってるし、うん、おそらくそのオランダでの経験が相当似たようなチーム作り、
うんうんうん、まあ、自分のこうスタイルっていうか割とはっきりしてる、
うん、そうなんでしょうね、おそらくね、
うん、それもあって、
うんうん、でただ僕が行った時はまあ変な言い方ですけど、ピ、うん、ストンズ自体にはそれほど期待してなかったっていうか、うん、まあね、去年の成績はやっぱり良くはなかったですし、うん、ただまあパレス自体はね、もうなんていうか、うん、パレスですから、やっぱりパレスに行くっていうのはもちろんやりたかったし、うん、そんなわけで初めてほとんど初めてでもない、プレシーズンから見ることにしたっていうか、まあ行きやすかったん で、うんうん、でプレシーズンの試合自体は正直ちょっと、うん、これ大丈夫かなっていう、これ相当時間かかりそうで、今期っていうか、うん、まあそうです、今期です、うんうんうん、今期2015年、うんうん、でちょっとどうなんだろうと思ったんですけど、うん、それがそしたら開幕3連勝するんですよね、うんうんうん、それ僕が見たのプレシーズンまだ 2試合目ぐらいで、うん、しかもプレシーズン初戦はレジー・ジャクソンは怪我でプレーしてなくて、要はだから彼も戻ってきたばっかりだったし、
うんうんうん、
だからで彼がまあ要はオフェンスっていうか起点を作らなきゃならないんですけど、うんうんうん、やっぱりなかなか噛み合わない、
うん
うん、でしょうがないからイリア・ソーバが外から打つみたいな、うん、要はレジー・ジャクソンから本当はドラモンドに、うん、入れたいんですけど、うんうん、それがなかなかできないから外から打つみたいな感じで、うんうんうん、これはちょっと時間かかりそうだなと、
うん、
と思ったら、まあ当然ローカルなんで全試合見れるんですけど、いきなりアウェイのアトランタで勝ってしまって、それは結構驚いてるのも、まあアトランタ自体ね、
1試合目、
うんうん、そうそうそう、初試合が、うん、アトランタ自体去年大体東かファイナル行ってますから、自分の中ではそれなりに強いチームだったから、いきなりそれ勝ってしまうこと、うん、でまあまあ、向こうもまだねそれほどできてなかったのかなみたいなのもあったんです。次のジャズも勝ってしまって、で3戦目パレスに初めてそのシーズン試合を見に行って、それシカゴなんですよ。でだからどう考えてもシカゴの方がまあ強いっていうか、去年まあ1年ぐらい前はシカゴっていうのはクリーブランドを倒す筆頭チームで、東でいうと、そしたら OT に行って勝っちゃったわけですよね、まあ、これまた、
うん、
OT で、
うんうん、
で、まあ、パレスそのものに関して言うと、その時はやっぱりある意味お客さんが今まで見た中で、あ、やっぱり少ないなっていう、もろやっぱり空席が目立つ、
開幕
そうそう、まあ、プレシーズンはねそもそもそんなにないんだろうなと思って、まあね、うん、ただ開幕3戦目でしかも相手シカゴだから、
ホームオープンなんですよね。
そうですね、多分あれホームオープナーだったかな、ひょっしゃに、うん、そうですね、ほぼホームオープナーで、しかも相手シカゴだからもうちょっと来てもいいんじゃないっていうのが正直な、
あ、そうですか、
うん、ただ試合内容としてはすごくね、うん、感動したって言っても言い過ぎじゃないぐらい、うん、でその時思ったのは、本当にうまくピースがはまれば、うん、要はだからなんていうかブルーズでも勝てるんだっていう、ある意味その何年か前のラプターズと同じで、ラプターズもまあ低迷期があってそれほど期待されてなかったんだけど、ある時期うまく、まあ、ルーディ・ゲイのトレードの後なんですけど、そしたらうまく勝ってしまったっていうのと似たようなものを見てしまって、
あ、なるほど、
あ、これは面白いよと、うん、っていう感じで、まあ、その後時々 うん、マイアミ戦も見て、あれが確かあのサンクスギビング、サンクスギビングあたりって必ずあの、まあ、連休になるんで、うんうんうん、その前試合見に行くパターンがアメリカ住んでると多いんですけど、うんうん、 そうですね、その時もマイアミで、その時は明らかにウェイドが調子悪くて、うん、っていうのが目に見えて、うん、それももうなんかほぼかなり解消に近かったんですよね。で、まあ、まあ結果的にマイアミはね、その後かなり持ち直して良くなりましたけど、うんうんうん、でだからピストンズは本当、あ、これプレーオフ全然出てもおかしくないんじゃないみたいな、
その時点で
いう気がしてきたんです。まだまあ先っていうかありましたけどね、うん、でその年の年末は また第2次ラプターズツアーみたいなの組んで、まあ中西部ってことでシカゴとミルウォーキー、ちなみにそのパレスでのラプターズの試合ってのは2月に2回っていう風にその集中してたんで、
ああなるほど、
まあ年末はじゃあその2月が来る前に見に行こうみたいな、うん、でユナイテッドセンター、うんうん、ユナイテッドセンターも航空会社の、そうですね、出てますよね、うん、あとブラッドリーセンターって、まあミルウォーキーの、それはまあ航空会社じゃないですけど、うん、でその2つやっぱりね、シカゴをすごい見てようか、最初にまああのミルウォーキー行って、うんうん、まあ、思ったよりやっぱりちょっとちっちゃかった、ちっちゃいというか、まあ、さっき話したみたいにオクラホマと同じぐらいの規模で、うんうん、で、まあ、正直ミルウォーキーもかなり今季期待された割にっていうチームだったんですよね、あの、まあ、いろんな要因があって、僕がいた時はジェイソン・キッドがあの手術でお休み中の時だったっていう、うん、のもあって、まあその試合本当に久しぶりにラプターズが勝ったのを見たっていう、2年ぶり生で見に行った試合でラプターズが、実はその西海岸にいた時はやっぱりどうしても西海岸のチームが強いんで負け続きだったんですよね。でその時本当に久しぶりにあのラプターズが勝つところが見れてとても良かったっていう、でその時に確かにあのラプターズは去年よりはいいチームだったし、いろんな意味であの期待できるなと思ったんですけど、まあシカゴではちょっと負けてしまったんですけど、シカゴはシカゴでね、あのやはり伝統のあるチームだなっていう、でみんなやっぱり来てる人がね、楽しみ方を知ってるっていうか、そこがあのすごい良かったですよ。だからシカゴの雰囲気っていうのは独特、もちろんあの暑いっていうかね、あの暑さみたいなのあるんですけど、ただもうちょっと余裕がある、すごくなんていうのかな、うん、バスケの楽しみ方を知ってるなっていう表現になっちゃうんですけどね。だから
どういうところですか、
どういうところかって言われると、まずねアリーナの作りがすごくあの湾型になった感じが僕はすごく好きで、ちょっとねビューが違うっていうか、違うっていうのかな、
見やすい、
うん、見やすいし、なんていうのかな、普通に見ててもなんか引き込まれるような角度になってるっていうか、あれはなんだろう、たまたま自分が座った席がそうだったのか、あるいは、うん、よくわかんないですけど、うんうんうん、なんかあそこのアリーナだけはちょっと違う、
うん、
でもちろんあのね、あの応援もちろんみんな応援しますし、うんうんうん、一方でその家族連れとかも結構多かったと思うんですけど、みんなやっぱりね、なんだろうな、うまくちょっと説明しづらいものがあるんですけど、
うん、
なんかここは違うぞっていう、うん、うん、
なるほど、
だから、まあ、その時点で、まあ、今日あの
ファンとしてもちょっとベテラン感が、
うん、あるんですよね、っていうのがあって、うん、なんかシカゴにやはり、まあ、自分でかなり期待値っていうか、前から見たいと思ってて、シカゴ自体は行ったことは何回かあったんですけど、まあ、それシーズン外だったりして行けなくて、ようやく見れたっていうのもあるんですけど、あ、うん、
まあでもね、期待してて期待外れってこともあるから、それでなんか
それでね、うんうん、だまあラプターズが、そうそうそう、勝てば最高だったんですけど、うん、まあ、やっぱりそのラプターズとブルーズだと相性もあるのか、うん、ブルーズの方がやっぱりね強いチームだったかなっていう、うん、
なるほど、
っていうところでまあ大体一巡して、まあ、お話ししなかった中にあの、まあ、ブルックリンとかですね、ニューオーリンズとかもあって、ちょっと付け加えておくとニューオーリンズはまあ食事がもともとニューオーリンズあの食事がいい美味しいですけど、アリーナの中で食べられる食事の質としてはやっぱりなんか一番良かった、質っていうかね、美味しかったな。
何食べたんですか。
多分ね、あのジャンバラヤみたいな、要は
いいですね、
ガンボだったのか、ジャンバラヤみたいな、そうそうそうそう、で、でなんか、まあ、それは
他のアリーナでは多分売ってない、
売ってない感じ
ですね、ガンボは、
そうそうそう、だから他のアリーナに売ってないものが売ってて、で、僕が見た時はあの、まあ、プレーオフ前の4月ぐらいかな、で相手がフェニックスサンズだったんですけど、まあ結構点差としては最終的に15点近くつくような割合、あのもうほとんどサンズは消化試合に近かったのかな、うんうん、でまあその時の、まあ、ペリカンズもね、今さっきは本当にちょっと残念なシーズンになっちゃいましたけど、うん、ペリカンズ自体も本当にあのようやく、うん、なんていうかアンソニー・デイビスに、うんうん、ね、メインに来て行くぞっていう感じがあったから、うんうん、アリーナの雰囲気も良かったし、一方であの
スムージーキングセンター、
うん、スムージーキングセンターその通りです、でスムージーキング売ってたのかな、まあ、それ多分売ってたと思うんですけどまあその時スムージーキングは食べなかったと思うんですけどね、うん、あのたださっきの観光地理論、観光地のいるところはそれほど盛り上がらないっていうのには逆に言うと例外的だった、まあ、一つはペリカンズが良かった、うんうん、まさにこれからプレーオフだよって勢いがあったっていうのもあるんですけど、
あの
まあそうニューオーリンズに関して言うと、要はだからバスケみたいなの以外にまあいろいろ見れるところがあるから、うんうんうん、逆に言うと別にバスケわざわざそのために来る、まあ自分もね、
観光客はわざわざバスケは見てない
し、バスケは来ないんじゃない
か
な、
確かにそれはあるかもしれないですね、街で飲んでるみたいな、
そうそうそうそう、
まあ、見に行ってもセインツ見るぐらい、
うん、そうそうそうっていうのがあるんで、僕の中ではちょっと例外的で、楽しかったし、うんうん、まあ、その時僕もバスケだけではなかった、なんか多分ね、あの
ニューオーリンズまで行ったら、
ニューオーリンズまで行ったらなんかあの僕は音楽好きなんで、なんかそういう音楽祭みたいなのが確かの時期に行ったから面白かったっていうのもあると思うんですけど、
いいですね、ニューオーリンズも行ってみたいですね、
良かったし、うん、まあ、あとブルックリンは結構これよく知られてると思うんですけど、比較新しいアリーナなんでね、あのデザイン的にすごく面白い、うんうん、入ったら急にコートのが見れるような仕組みになってる、つまり入場したところがすでに、うん、あのアリーナの2階ぐらいに位置するっていうイメージ的に、だからこう
下がるんですね、じゃ
あそうそうそう、だから見えるっていうのがすごくいいのと、うんうんうん、あとはグッズのデザインの質がやっぱりね、うん、
かっこいい、
まあそうそうそう、うん、デザインの質に関しては本当にあのチームによっての差がね、まあ、激しいですけど、うん、ブルックリンに関しては一番ね、
一番着やすい感じですよね、
そうそうそう、特にあれ、うん、やっぱり女性を意識してるのがあると思うんですよ、うん、チームの戦略としてね、うん、まあ JG とかが関わってたっていうのも少しはあるのかもしれないっていう、うんう
ん、そうですね、
っていう、
まあ、なんだろう、その新しくその移ったっていうのもあって、うん、その一からなんかこうデザインし直す機会が割と最近あったっていう、
うん、っていうことなんでしょうね、うんうん、一回決めるとね、やっぱりロゴとかなかなか変えられないっていうのが、ね、
まあ、ガラッと、まあ、クリッパーズみたいな例もあるけど、
そうですね、
うん、あんまりこう急に変えられてもみたいなのもあったりするから、やっぱり、ね、それこそレイカーズとか変えるっつって多分みんな、ね、怒るし
でしょうね、うん、
まあ、会話しないと思います、
だから、まあ、そういう歴史的な部分も含めて、うん、あのブルックリンってのは、うんうん、それそれですごくね、また他と違った、うん、あの感じで、まあ、ブルックリンその試合自体の印象としては、うん、まあトロント以外であんだけラプターズの人を見たのはブルックリンと、あとパレス、パレスはね、まあパレスも実は、ね、近いからなんですけど、ブルックリンもその時、まあラプターズがそれなりにまだまだ盛り上がってた感じ、うんうん、いやツアーかなんかで来てたのかな、
あの
多かったですね。その時、まあ、その時まだあの、うん、パレス行く前だったんで、うんうんうん、パレス行く前にトロント以外でもこんなに人がいるんだっていう、うんうん、感じでしたね。
なるほど、
うん、まあまあ、だからいろいろ行ってみてね、分かることもいっぱいあるし、まあ、僕自身本当にバスケットボールテレビももちろん見ますけど、やっぱり生で見るのが好きで見てる感じなんですよね。あの
せっかくアメリカにいるし、
うん、せっかくいるしね。で行ってみて分かる、例えば選手のどういうプレーするかっていうのもやっぱり動いてるとこ見ると、うん、一発っていうか、うん、あこういう選手なんだなっていうのが、うん、
分かりやすい、
あの分かるっていうか、うん、数字じゃない部分で
確かにありますよね、うん、なんかこう実際に見たらなんかあのテレビで見るよりもなんか早いみたいなのがありますよね、うん、なんかいろいろそういうスピード感とかも違ってくるし、生だと、うん、いやじゃあなんだろう、これじゃ半分 見たと
実はそうなんですね、
15アリーナ、
15アリーナで、うんうん、まあ、一応ステープルセンター2つ見てるんで、それも入れて16っていうことにはなるんです、うん、要は30チームあるうち、まあ、だから半分以上消化したというか、
うん、じゃもうここはもう全部行くっていう目標はあるんですか、うん、
行くっていう目標があるかって言われると、うん、まあ、個人的に、ね、見たいと思う、例えば同じく伝統のある例えばボストンとか、
う
ん、
ね、
フィラデルフィアとかがどうなってるのかなって興味はあるんですけど、うんうんうん、ただまあさっきも言いましたようになかなかここまでね、うん、いろんなところ行くとは自分もそれこそそのトロントにいた時思いもしなかったんで、うん、どうなのかな、まあ、
あでも今ここにいるから、うん、そのポートランドゴールデンステートは見たから、うん、次だからなんだろう、フェニックス、
まあ、フェニックスそうね、うん、アリゾナは行ってみたいっていうか、う
ん、アリゾナいいんじゃないですか、
行ってみたいですよね、
うんうん、あとまあデンバー、そんな近くないんですけど、
ね、う
ん、
まあ、実際デンバーそうだね、うん、もう
デンバー、デンバーユタぐらいをこうペアで、
ユタぐらいですかね、そうそう、うん、次のね候補地みたいな、うん、候補地ってなんだよって話ですけど
いやいやいや、でも、
うん、そうでしょうね、あと実はね、うん、あの
予定とかあ
るんですか、ストーンもあるからシアトルっていう実はのもあって、
うんうん、WNBA、
そうそうそう、うん、でまあ流れ的にこれから WNBA の話になるっていうことなんですけど、うんうん、でまあ一応ロサンゼルスに戻しますとスパークスが今全勝中なんですよね、うんうん、でたまたま昨日あの、うん、マーキュリーとの試合見て、うん、それに勝って11連勝っていう、うんうん、で実はもう一つミネソタリンクスも11連勝で、うんうん、でもあの NBA って82試合あります、うんうん、ね、ででも WNBA はその半分ぐらいしかしないんで、あ、
半分ぐらい
な、うん、
ちょだからシーズンもだから始まってだから、ね、
シーズンもそうそうそう、
そんなに
そうそう
割と最近始まって
割と最近始まって
5月で NBA 始まる前に終わっちゃうから、
そうそう終わる9月には終わっちゃうんで、うん、だから11連勝ってこれすごいこと、要はだからそれ22連勝してるっていうのと価値としては同じで、だからほとんどそのゴールデンステイ今年のゴールデンステイトと同じぐらいの価値があると思ってもいいんじゃないかな、そういう で、うん、でまあスパークスと、まあ、それとリンクス、リンクスはまあ去年の覇者なんで、うん、あのチャンピオンになりましたから、うんうん、リンクスが強いのはまあある意味、うん、あの名付けるんですけど、うんうん、スパークスは去年あの PO を PO1 回戦出たのかな、うん、あのまあ、スパークスについてちょっと話す と、うん、エースのキャンディス・パーカーが去年は半分ぐらい休養してたんですね、で確か彼女はヨーロッパかどっかでプレーしてて、うん、で戻ってきて、うん、ですぐにはプレーしなかったんですよ、スパークスでしなかったっていうか、要はだから出場、うん、みたいな、要はディアクティベートな期間があって、うん、でその間にやはりちょっと要は勝ち星を増やせなくて、スパークス的には去年は、まあ、その後キャンディ・スパーカーが戻ってからも、まあ、まあ残念ながらなんていう強豪にそれほど勝てるチームではなかったというのがまずあります、でそういう前提で見ると今年のスパークスっていうのは実はすごく よくできてると、うん、これまでのところね、うん、これまでのところって言ってももう11連勝した時点で NBA で言えばもう20勝ぐらい、うん、25試合ぐらい終わってのと同じなんで、うん、僕の予想としてはこのまま西の決勝はスパークスとリンクス、まあ、今西の決勝って言いまして今年からルールが変わってあの東西混ぜたあの上位数チームっていう風に変わったんでもう呼び方ちょっと多分変わっちゃうと思うんですけど、その2つが実質そのどっちかで勝った方が優勝って言っても過言じゃないんじゃないかなっていうぐらいのとこまで僕の中では来てると思います、うん、で、まあ、スパークスの話すると、まあ、キャンディ・スパーカーが今年はその開幕戦からデビューしてると、うん、開幕戦はあのシアトルストーム、
うん、
まあ、
ミリタン
チ、ね、トカシキ選手のいる、うん、あのでもその時からもうスパークスの方が、うん、まあ、かなり圧勝に近いっていうか、まあ、WNBA はちょっと NBA と全く同じようには語れないところがあって、うん、本当にワンサイドゲームになっちゃう可能性が結構高いんですよね。だから最初のクォーターですごく差がつくと結構難しいとかね、うんうん、っていうのがあったりしてちょっとまあ見方が違って、まあ、そこも
1クォーターなんか
1クォーター10分ですね、
うん、カレッジみたいな感じ、
そうかな、うん、カレッジと似たような感じになるのかな、うん、だからトータル40分だし、で、まあ、例えば WNBA の場合1人の選手がチームの半分ぐらい取るみたいなゲームも可能なんですよ、うんうん、
なるほど
ね、で、まあ、例えば今そのキャンディスパーカーとかに言えば昨日も見ましたけど、例えばリバウンド取ってそのままゴール下まで持ってってドライブして入れるっていう、だからでそれってだから NBA だったらまあないとは言わないけど、そういうプレーが何本も出るチームってのはまずないんですよ、ただそうそうそう、だから
誰かが止めてくるし、
そう誰かが止めてくるし、まずなんて本当にリバウンド取れるぐらい、よく取れるぐらいの、要はラプターズといえばビヨンボがそのままリバウンド取って自分でドリブルして自分でレイアップするとか、
うんうんうん、何回もやってる、試合で何回もやってるみたいな感じ、
うん、それはまあないですよ、うんうんうん、ないっていうかね、ただあの WNBA ではあるって、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないけども、うん、WNBA ではそういうものが見れてしまうっていうのがあって、う
ん、でなんかその選手とかチームの間のこう差が、
うん、
実力差が割と振り幅が
出やすい、うんうん、っていうのがあってね、うん、でまあストームに関して、まあ、直接比較するのはペアじゃない、ペアじゃないっていうか、うん、あのまだやっぱり再建中っていうか、うんうん、まあ、あの去年そうなんですよね、去年も、まあ、あのドラフト1位っていうか1位指名を獲得したってことは、まあ、要は勝ち星があんまりなかったんで、それで、あのコネチカットのブリアナ・スチュワートを指名して、まあ、ブリアナ・スチュワートは有効史上最強選手じゃないかっていうぐらいの前評判があって、まあ、
しかも有効自体もね、もう 何年勝とかしてるぐらいですよね、
そうそうそうしてますからね、うんうん、だから試合っていうかデビューする前から、うんうん、あのまあ、昨日マーキュリーで言ったダイアナ・タウロ氏と比較されるぐらいから、うんうんうん、で実際僕が見た試合でも、まあ、ストーン負けましたけど、うん、でもいきなりだから23点とか取ってますよ、
ルーキーで、
そうそうそう、
もう頼んだぐらいの感じ
で、 じゃで一応ストームには去年の新人最優秀新人賞だったジョエル・ロイドがいたりするので、まあ、だから
若手の
チームって感じですね。そうそうそう、若手チームで、まあ、富樫選手もね、一応日本での、うん、あの記録はあるといえるルーキー扱いですから、まあ、ただ今年に関して言うとやっぱりブリアナ・スチュアートが来たんで、富樫選手としては少しプレー時間が、うんうん、減るっていう、そうそう、同じやっぱり被るんで、ストーム、まあ、ストームとしてはやっぱりね、あのもちろんどちらも期待はあると思うし、うん、あの特になんていうの、もちろんシーズン中いろいろ怪我とかね、そういう理由でいろいろあのバッなんていうか、まあ、必ずしも富樫選手の出番がすごく減るっていうわけでもないと思うんですよね、うんうんうん、相手チームにもよるし、うんうん、ただまあ、あのまあ、そのジョエル・ロイドとブリアナ・スチュアートのその2人の、まあ、なんていうかルーキーとソフォモアコンビみたいなものはやっぱり今季ちょっと注目だし、僕の感じとしては、まあ、去年10勝だったと思うんです、確かストーンは。今年はだからもう少し、うん、まあ、プレーオフとまではいかないけども、うん、 今季後半から伸びるんじゃないかなという気はしてるんですよ、うん、まあまだ1試合見た感じですけどね、うんうん、まあそこ、まあストームもそうなんですけど、まあ話を要はスパークスに戻すと、スパークスはまあさっき言った今日はキャンディスパーカーがいるっていうことと、あとキャンディスパーカーが去年いない時にケミストリーが結構できたっていうのがあって、例えばポイントガードのトリバーとかすごい速いしスリーも入るっていう、だからちょっとなんていうかラウリーに、ラプターズのラウリーにちょっとまあ似てるとまでは言わないけども、選手タイプとしては結構近いものがあるなという。でスパークスはもうちょっと言うと結構オフの補強もかなりうまくいって、ニューヨークから、エッセンス・カーソンっていう選手を獲得したんですけど、彼女がかなりあのオフェンスできるなっていう、まあ、ニューヨークにいた時からね、去年ニューヨークはあの東カンファレンス の決勝まで行って、まあニューヨークに関して言うと元祖バッドボーイのビル・ランビアがコーチやってて、
うんうん、へー、そうなんですか。
そうなんですよ今で、まあ、彼が去年最優秀コーチ賞を取ったぐらいで、リバティで、うんうん、っていうぐらい急に、まあ、ボトムアップしたんですけど、
あの そのコーチやってるのは最近
だと、まあ、あの WNBA、まあ、僕自身もずっと追いかけてるわけじゃないですけど、以前デトロイトのデトロイトショック、今、まあ、今のダラスウィングスなんですけど、デトロイトショック時代に、D リーグじゃなくて、WNBA、デトロイトにもチームがあったんですよ。で、まあ、もうちょっと説明すると、それがタルサにして、でタルサショックが今ダラスウィングスなんですけど、デトロイトショックのコーチをやってた時もあって、
う
ん、で確か、うん、あのその時優勝してなかったかな、結構いいとこ行ってたっていうか、
じゃあ割と
そう、ビル・ランビアは実はコーチとしては実はかなり優秀で、う
ん
う
ん、知らなかったです、
うん、まあ僕もね、本当それの WNBA 見なければ単にバッドボーイで終わったと思うんですけど、ね、うんうん、
その後
ね、そうそうそう、で、まあ、ニューヨークに去年最優秀コーチみたいな、うん、あの功績も残してるんですけど、まあ、そのニューヨークの選手だったエッセンス・カーソンがスパークスに来て、まあ、かなりあのまあ、スパークスオフェン、まあ、オフェンスだけじゃなくてディフェンスもかなりタイトなんですけど、うん、まあ、スタンメンでさっき言った、まあ、トリバーとキャンディスパーカー、うん、キャンディスパーカーも3番なんで CP3 とかって呼ばれてましたけど、うん、それとあ と,、アラナ・ビアード、アラナ・ビアードって選手も背はそれほど大きくないんですけど、うん、かなりアグレッシブっていうか、うん、走る選手、それとエッセンス・カーソンっていう、うん、あのメンバー、まあ、かなりあのうん、なかなかそれだけ見てるとね、もちろん今度リンクスと来週、うん、まあ、そのミネソタリンクスも11連勝してて、うんうんうん、あと1試合シアトルストームと日曜日対戦してから、うん、スパークスと、
スパークス
と、それステープルセンターなんですけど、ただ
行くんですか、
まあ、それ実はね、うん、ESPN の中継があるんで、あのそっちでいいかなという気がして、それでマーキュリーを選んだっていうのもあるんですけ ど、うん、だからその時、まあ、仮にミネソタリンクスがストームに勝っていくと12連勝対11連勝っていうすごい試合で、その、うん、要はだからスパークスが勝てばスパークスが12連勝になるし、
うん、
ミネソタが勝つとミネソタはもう13連勝って、もうすでに11連勝の時点で WNBA 記録と並んでるんで、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ。スパークスももう WNBA 記録にはなってるんですよ、うんうん、で、まあ、ミネソタがあのこれがどうなのか、10連勝で並んだのかな、だから2つとももうその開幕10連勝ってのはもうすでに何か全体見も、しかもそういうチームが2つ出てきちゃったから、あ、まあ、それで今年の WNBA に関してはちょっと独走状態が出てきてしまったっていうのはあります。まあ、それを良くも悪くも、ね、うんうん、っていうのがあって、まあ、ただ僕としてはあのせっかくね、まあ、スパークスもうまくいけばね、うん、あのファイナル狙えるし、うんうんうん、でまあ、今言ったようにいくつかの要素で非常にいいチームになってきたんで、うんうんうん、まあ、自分も LA にいることだし、うんうん、まあ、マーキュリーもかなりね、あのダイアナ・タウロッシーが戻ってきたし、うん、あの当然ブリトニー・グライナーもね、うんうんうん、 まあ、V トリグライナーは
その2人がいるんですね、
うん、その2人がいて周り固めるう、うん、選手も去年あのやった選手キャンディス・デュプリーとか、うん、ボーナーとか、うん、粒は揃ってるんですけどね、うん、やっぱり昨日の見た感じだとね時々やっぱりミスコミュニケーションが入ったりしてあれ、うん、何なんだろうなってちょっと思うんですけどね、うん、チームの多分そうそうそう、うん、なんていうか総和としては選手の総和としてはそれほどスパークスと大差ないと思うんですけど昨日の試合としてはまあ点差はそれほど開いてなかったけどやっぱりスパークスの方がいいチームだなと、まあマーキュリーもねこれからまだ追い上げるそうそうそうもありますしね、うん、でまあストームも若いながらもあのだんだんこれから後半戦盛り上がるんじゃないかなっていうところで注目してますというのがまああのWNBA の今年の、
はいはい、
今年の動向という感じです、ね、あでも
その ESPN2、うん、でやるならちょっと見てみようかな、
うんうん
ね、
間違いなく何かしらそのなんていうか一、うんうんうん、つの今年 前半のまあ山というか、
うんうんうん、
ハイライト試合みたいな、うんうんうん、
なるほどなめったにね WNBA の話を聞けることがないので、まあそうね、WNBA に関しては、
うん、あの僕も別に全然ね、うん、あの一時期それこ そ, そのビル・ランビアがデトロイトショックにいた時とかも、うん、
ああ
の確か日本人選手が、あの新選手がマーキュリーに入った年だったんでちょっと見たんじゃないかな。でその時まだあの例えば今亡くなっちゃったヒューストン・コメッツとか、うんサクラメントのチームとかもあって、うん、まだその時もうちょっとチーム数あったんですけどやっぱりちょっとチーム数がね結構この、うん、減ってるんですよね、うんうん、で、まあ、WNBA 自体も20周年ってことで今年かなり手こ入れというか、うんうん、あの PR 発揮してますけど、うんうん、まあちょっと全体としてはあの少ししぼんできてるっていうか、うんうん、成長のスピードがやや遅いっていうようなことをあのNBA のコミッショナーも予想よりちょっと遅いっていうようなことを言ってて、ただまあ同じようにはね見れないっていうか、あのアリウープダンクを期待するとでそれはまあちょっとっていう話になるんですけど、まあ NBA とは違う面白さもあるし、あのまあ継続してウォッチしていきたいなという、
なんかねそうこう見始めてこう応援したりとかするとやっぱりこう、うん、
そうそう生で見るとっていうのもありますし、うん、
そ
うなんですね、まあ、生で見たのは実はそのシカゴで見たのが去年初めてで、うん、あのまあ非常にその時ねあの MVP かと言われたエレナ・デルドンっていう選手が、うん、まあスカイの、うん、あれね今3年目かな、うん、彼女もまあ、
もう3年目なんですか、
3年目ぐらい結構もう、うんあるんじゃないかな実は、うんうん、まあ彼女とあとグライナーと、
うん
ダラスウィングのちょっと今名前忘れましたけど、まあそこら辺のルーキーを盛り上げるっていうあたりからやっぱり、うん、なんていうか WNBA としてもねいろいろ力を、うんうんうん、スカイラー・ディギンスですね、
うんうん、
まあそこら辺の彼女の3ら3人あたりを盛り上げるっていうことから多分ここ3、4年ぐらい、うん、少し WNBA 的にも力を入れて、うんまあ、今年20周年っていうことでね、
うんうんまあ、でもその辺は私も、まあ、見てないけど名前は知ってるから、うんまあ、そういう意味ではあの頑張っ PR 的に頑張ってはいるのかなとは思います、
ねうん、そうですね、うん、あの
まあでも難しいですよね、
まあね、なかなかあのスポーツ市場自体もね飽和してるっていうか、
うんうん、
見るものは特にアメリカではいっぱいあるし、まず四大スポーツっていうのがあって、まあ、最近サッカーもねアメリカでかなり
結構ね、うん、見てますよねみんな
ね、来てましたけど、まあ、今年の夏にはオリンピックもありますからね、いろいろその、まあ、視聴者の興味みたいなものが分散していくっていうのもあったりはするか、
うんう
んまあ、逆にオリンピックがいい方向に働くこともありますし、
うんうんうん、そうですよね、うん、結構なんかそういう世界で優勝したりとかすると割とその時にみんな見て、やっぱりみんなアメリカ好きだから
そ
こで見て選手覚えてじゃあみたいなのがなきにしもあらずって感じなんで、その辺やっぱりね、
WNBA もそのオリンピック休みってのが7月の中旬から8月のそうそう下旬までがっつり1ヶ月以上 お休みになるんで、うん、実はそうなんですよね。で、
あ、じゃあ試合数減るんですか？
試合数は多分試合数は同じなんじゃないかな。日程的に多分ちょっと6月7月あたりが少し
忙しい
感じになってるんじゃないかなっていう、うん、で、まあだからそこら辺踏まえてもね、まあ、当然選手拘束するわけにいかないし、うん、あの、まあ、オリンピックの間はオリンピックの要はバス USA バスケを応援しましょうよみたいなね、あの、まあ、だから、まあ、またちょっとアリーナの印象を言うとやっぱり家族連れとか、うん、そっちのファミリー層を相手にしてるっていうのと、あと子供たち夏休み、アメリカはすごく夏休み長いんで、最初に僕が見たシカゴの試合とかも本当に多分中学生ぐらいの団体遠足に、で周りがお祭り
サマーキャンプとか、
そうそうそう、まさにね、うん、あのサマーキャンプ状態、うんうんうん、でよく考えればそれ理にかなってるんですよね。そのアリーナも埋まるし、とにかくその子供、ね、そうそうそう、子供に見せれば子供が大きくなってファンになるっていうのもありますから、うんうん、そのだからね、アメリカ人の中学生で埋まってる中にこの日本から来たおっさんが一人で目立ってるからESPN の後か見たら、おいおい映ってるよみたいなね、まあ、そういうのもありましたという、別にそれで得したわけじゃないですけど何にもね、うん、ただまあそういうなんかいろいろ違った面白さもありますよというところで、
うん、なるほど、
WNBA もありますよというね、もうあと1試合で NBA 終わっちゃいますからね、うん、明日か、
そうですね、
うん、どうなるか分かりませんけど、うん、
まあ、まあでもここからオフシーズンが長いんで、
そうですね、
うん、まあ、そういうのも見つつ、そうそうそう、うん、チェックしつつって感じですかね。
レイカーズファンにはもうたまらないオフシーズンに、
もうここが肝心ですからね、うん、ドラフトがありますから今週、
そうですね、まず、あ、そうか、もうそんな感じですよね、
木曜日にドラフトがあるんで、
まずそっからですよ ね、
そっからですね、
どのチームもそっからだし、
まあ、うん、そうですね、
まずそこをクリアしないとね、
でまあ、フリーエージェンシーも、うん、まあ、そこはねちょっと不安も残るけど、
うん、まあ、楽しみですね、
はい、楽しみですね、はい、
じゃあだんだんあの暑くなってきたロサンゼルスから、うん、
はい、
お送りしました、
はい、途中いろんなあの
いろいろありました、
いろんな音が入りましたけど、うん、まあ、臨場感ということで、まあ、
こういうのも面白いんじゃないですか、うんうん、
そうですね、
はい、まあ、
まあ、またなんかあのね、あの LA に住んでるのでまたお会いして、
また別の、ぜひあの私はまだまだ個人会に関しては見習いなんで、あのこれから成長していくように、
はい、お願いします。
ちゃんとマジック先生のツイートを読んで勉強しようかなと、
はい、頑張ってください
。いうあたりでいいでしょうか、
はいはい、
どうも
ありがとうございました。今回は、
はい、
また今度よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、失礼します。